ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日はですね、まあ、僕が子供の頃というかもうね40年50年近く前かな、流行ったあの BCL っていうね、ちょっとあの趣味があって、これは何かというとね、 BCL でブロードキャスティングリスナーズいう、まあ、略なんですけど、まあ、要はねその放送を聞いて、こういうラジオとか、まあ、テレビもあるんでしょうけど、まあ、放送を聞いて見たりしたものを、受信状況をよく聞こえたとかよく見れたとか音質が良かったとかみたいな、なんか、ね、そんなね何段階かあるんですよ、なんかそういう項目が。それをレポートして放送局に送ると、なんかベリカードっていうね、この絵はがきみたいなものがもらえるんですね。例えばこれだとラジオ日本とか、当時だとラジオ関東かなとかの、なんかね周波数のその AM なんとかかんとかみたいなね、あの入ってたりコールサインが入ってるやつがもらえるんですよ。でそれを集めるのが一時流行ってて、で僕らの時代はね、あの短波っていうね、今こう流れてるのはAM っていうのかな、で FM があって、でショートウェーブっていうその短波放送があるんですね。でそれがなんかね、当時は、ね、日本短波放送ってあったんです。それはね株式とか競馬中継とかそれ中心のやつで、まあ、ほとんどね子供が聞くようなラジオじゃないんですよね。ただそのショートウェーブっていう短波放送っていうのは、例えば外国のオーストラリアとか、あのアメリカとか、まあ、中国とかイギリスとかの、その国営放送が大体やっていて、まあ、国営放送の、あのショートウェブで、まあ、海外向けの日本語放送とかやってるんですよ。日本に向けてとか。で、それを日本でキャッチして受信して聞くって、その海外に、まあ、英語のそのレポートを、まあ、書いて送ると、海外のそう絵はがきじゃないんだけど、そのベリカードって言われるその受信報告書を送ったおまけみたいなものを送ってきてくれるんですね。でそれをなんか集めるのが流行っちゃってて、でそれで、ね、ラジオがね、まだその頃ね今と違って、本当ラジオって貴重だったんですね。深夜放送とかの時代だから、本当に、まあ、本当この今流れてるねこの時間帯ぐらいにバンバンバンバンもう各局やってたわけで、まあ、そういうのをやっぱ流行ってた時代だから、やっぱラジオってすごいね夢があったんですね。でやっぱ海外のラジオを聞いて海外の音楽が聞けたりとか、そのね今では当たり前だけどネットですぐ見れたりとか YouTube で見れちゃうんだけど、結局その頃のカウントダウン番組とかをリアルタイムにそのラジオで、まあすごい雑音も入るし聞こえにくいんだけど聞こえるんですよ。でそういうのを聞いてすごいななんて思ってて、なんか海外のことを、なんかアメリカってこういう国なんだろうなとか、フランスってこういう国なんだろうなんて思いながら、なんか聞きながらそのレポートをなんか辞書引きながら一生懸命書いて、海外にその頃なんかあの郵便なんでね、そのいわゆるエアメールってやつで送るわけですよ。そうすると大体ね、1ヶ月ぐらいして帰ってくるのかな。そうするとなんか絵はがきとかで送られてくると、それがねすごいね、なんか海外に行った気分慣れてすごい幸せな気分になったような、子供の頃流行ったんですよそういうのが。でもうラジオもそれもね買うのがね、当時のお金でやっぱねラジオがね3万ぐらいするんですよ、その BCL をやるためのものっていうのは。ちょっとね特殊なラジオっていうか、その短波を聞かなきゃいけないっていうと、なんか特殊ななんかアンテナとかをつけたりとかするんですね。まあ、それでもなんか時期によって聞こえたり聞こえなかったりするのがあるので、本当にねそういうなんかすごい夢のある趣味かな、子供の頃。それね大人もすごいやつだと思いますよ本当に。だけどまあ時代とともにそういうのがなくなって、なんかたまになんか BCL でこうネットとかで検索すると、ああこんなことやってたななんていうのがね、なんかね今で見ると笑っちゃうんだけど、ただねまあ今にもそういうのあるんですね、そのメリカードみたいなのってね。ただねやられてる方はやられてるのかもしれないんですけど、僕らの頃はそれがすごい流行ってて、もう何枚集めたか何カ国集めたみたいな、それも季節に変わったりとかするので、すごくねやってました。でどこの放送局聞けたよなんて、それをねそういうやってる番組もあったんですよ、ラジオの。 うん、普通にあったんで、そういうのになんか統合したりとかして、なんかすごいね、あの当時ね盛り上がった思い出があります。はい、それではここで一曲お聴きください。プールビットボーイズでスコール。プールビットボーイズでスコールでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
タケミンユキ、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。 Here we go ガウワウ。日付が変わりまして11月19日になりました。実はですね、この日、私がすごくお世話になっていた、まあ、高校生の時のアルバイト先、カラオケ屋さんの店長の誕生日なんですよ。その人にはですね、すごくお世話になったので、いつもこの日になると、あ、店長の誕生日だなんて思い出したりするんですけれども、あの、大きなエピソードがありまして、あの、実は、その人ね、もともと、あの、笑っていいともの、 いいとも青年隊の、予備軍だったんですよ。なんか誰かが休んだりするときに入るような人だったんですけれども、その人がですね、なんと西村智美さんが大好きなんですよ。で、彼の、人生での大きな自慢が、僕は西村智美さんにダンス上手だねって言われたことがすごく自慢だったんだって。で、私ね、その人すごくイケイケな人でして、長髪でして、まあ、カラオケの店長をやってるぐらいなんですけれども、横浜の館内で。だから、なんて言うんですか、なんかイケイケな、なんて言うんでしょう。例えばなんかスーパーモンキーズが好きだったりとか、工藤静香さんとか、なんかそういった、なんて言うんですか、口紅が紫系の人たちが好きなのかなと思っていたんですけれども、西村智美さんというおっとりしたキャラクターの、ファンだったということで、すごく印象に残ってたんですね。そしてなんと今日私、ラジオ日本にやってきましたら、なんと、隣のスタジオにて西村智美さんがやっていているんですよ。すごい興奮しました。なんかいろんな偶然が重なってしまって、ちょっと私的にはちょっとみんなにシェアしたくなった出来事でございました。ということで今日もですね、元気に参りたいと思います。なんと皆さんからですね、ちょこちょこメッセージをいただくんですけれども、最近ですね、たくさんメッセージをいただく人のメッセージをご紹介したいと思います。それはですね、始発亭さんなんですけれども、本当にどうもありがとうございます。毎回毎回ね、このガワウのコーナーを聞いていただいて、どう思ったかとか、そしてなんか私がどのような反応して、そしてご自身がどのように思ったかとかね、本当に丁寧にメッセージいつもくださいまして、ありがとうございます。勇気づけられていますよ。ということでメッセージなんですけれども、リクエスト曲がですね、Song Song Blue、ニールダイヤモンドの曲なんですけれども、今回始発亭さんはですね、声が超魅力的な男の人の声を選んでみたということなんですね。基本、骨太で、それでいて高音域がセクシーで、こういう声で歌えたら最高に幸せだろうと思ってしまいますとのことですね。クラックリンロージーとかスイートキャロライン他多数ヒットの曲の中から歌詞が聴く者に勇気を与えてくれる内容のものをリクエストすることにいたしました。以上、和訳も含めてということなんですけれども、この曲私初めて知ったんですね。で、聴かせてもらったところすっごくいい曲、なんか調べていきますと、モーツァルトのピアノ協奏曲第21番から刺激を受けて制作されたそうなんですけれども、これね、どういう意味かというと、ソングサングブルーブルーな気分で歌う歌ということなんです。で、歌詞の内容なんですけれども、みんなあるよねと、自分が落ち込んでいる時に歌う曲、その曲で庭は育つでしょう、だから自分の感情の庭ということですよね。で、あなたと私はこのブルースというものでつながっているんだけれども、このブルースをですね、歌にしてしまうと、それを思いっきり世界に放つことによって、どんなに悲しくてもう泣き崩れていた気持ちになったとしても、必然と気持ちが健やかになるよね。だからみんなが持っているソングサングブルース、自分のまあブルーな時に歌いたくなるような歌を歌いましょうって言ったような、そんな内容となっています。で、この曲ですね、気づいたら私本当にハマりまして、まあもちろん iTunes とかでも聴かせていただいたんですけれども、YouTube に行ってどんな気持ちの人たちがみんな見てるのかなと思ったんですね。コメント欄があるんですけれども、その中を見ていたら、当時そのコーラスを担当していた人がコメントしてたんですね。その当時彼女は、まだ10歳だったんですけれども、その時のことを鮮明に覚えていて、このニールダイヤモンドが入ってきて、おう、じゃあみんなでやっていこうかっていう、すごいなんか温かな雰囲気でやっていたというふうに書かれておりますし、あとなんかその時に自分を含めて、あと少女、まあ若い女の子が2人、そして大人の女性で、なんかすごく雰囲気が家庭的で温かい気持ちだったそうです。なので、その時の記憶を思い返すと、すごくいい経験だったなっていうふうに伝えていましたね。面白くないですか？なんかその当時まだ10歳だった女の子が、自分の出演した、まあ、参加させてもらった作品をこうやって、まあ、きっと、まあ、その後自分が音楽をやっていたかどうかっていうのは全然伝えていないんですけれども、今この YouTube という、まあ、コンテンツの中で自分の作品を発表して、私だったんだよっていろんな人に伝えることができる場があるっていうのは、すごく面白いなっていうふうに思いました。ということで、長くなってしまいましたけれども、聞いていただきましょう。始発亭さんのリクエストで Song Song Blue。
song sung blue, everybody knows one.
はい、聞いていただきました。ニールダイヤモンドの Song Song Blue でした。なんとですね、今ニールダイヤモンドは81歳なんですけれども、驚いたことにですね、未だ来日公演がないアーティストの一人なんだそうですね。ちょっともう今後は難しいのかななんて思うんですけれども、なんかいつかちょっと生で見たいなというふうに思いました。 Song Song Blue。さて、私の今後の活動なんですけれども、来週11月の25日から27日幕張メッセで開催されるコミコン2022のメインステージの MC を務めさせていただきます。アメコミだったりとか、イラストレーション、漫画、いろんなそういうねジャンルが一度に日本に集う、イベントとなっておりますので、お時間がある方、そして興味のある方はぜひとも足を運んでいただければと思います。私多分ですね、出番がない時はいろんなブースをうろちょろしていると思います。なので見かけた際にはぜひとも声かけてみてください。そして、引き続きこちらのロックラスレディオではですね、皆さんからのメッセージを受け付けておりますので、皆さんぜひともホームページからガウアウ宛に送っていただければと思います。皆さんが聴きたい曲、もっと知りたいアーティスト、歌詞の内容とかがありましたら、ガンガン送ってくださいね。お待ちしております。それでは、たくみゆきにお返しします。また来週、バイバイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分映し出す。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが、深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、なんと今日はですね、
はい、
農協記念日。
おお、
はい、野菜食べてますか？
野菜大好きです。
お、これは乗ってくる話が出た。
野菜また食べ物の話大体乗ります
よ。あ、そうかそうか。野菜好きですか？
野菜好きですね。
小さい頃から好きでした？
いや、小さい頃は食べなかったんですよ。
あ、全然。
私、ほうれん草が食べれなかったんですよ、
はい、お、放送連絡相談ですか
それはできる。
それは大人になった今できる。
できます。
あ、素晴らしい。
ほうれん草食べれなくて、
はい、
昔、
はい、
でもなんかそのママがほうれん草を料理しながら、なんか私にこのほうれん草はね、食べられるために生まれてきたんだよみたいな話をすごい私にしてきて、
はい、
泣きながらほうれん草を食べた思いがそっからほうれん草食べれるようになったんですよ。
すごい食育の話ですね、はい、いいお母さんですね。やっぱり呼ばなきゃダメだなあ、そうですか。 それから食べれるようになったらすごいな。
食べれるようになりましたね。
苦手なのいっぱいありました？ほうれん草以外は、まあ、うんって感じですか？
あ、アボカドとかも食べれなかったんですよ、私。
アボカドってでも俺小さい時なかったですけどね。
あ、そうか。
そう、最近の、
最近のものなんですかね。
最近日本にある野菜なのか。そう、ね、
なんか食べれるようになりました。気づいたらそれは食べれるようになってました。
へ、私はね、結構玉ねぎがダメですね、うん、はい、玉ねぎの、うん、はい、入ったポテトサラダが食べれなくて、今でもちょっと若干苦手ですけど。
あ、そうなんですか、はい、あの玉ねぎ、
生玉ねぎのスライスとかは食べれるんだけど、はい、なぜかポテトサラダに入ってる玉ねぎがちょっと苦手っていう。
そうなんだ。
給食でね、だいぶ残したっすね、はい、あの時。
あ、本当ですか。
はい、もう食器のね裏に貼り付けてね
最悪だ。
そうです。
やだな。だ
食べないと残されるんですよ。いや今ないのかな。
どうなんですか。いやでも私の時もありましたよ。
ありました。
ありました。
なんか食べられるまで、そうそう、ずっと一人給食
を食べてる子、ね、ていましたね。
あれポテトサラダの前にした私でした。
そうなんです。あるんですね、そういう
こと。こんななりしてるの、そんなのあるんですよ。まあ、今は全然ね食べますけど。
いや野菜は健康にいいですから
ね。いいですよね。大好きな野菜なんですか。
ナス。
ナス。
ナスが大好きですね。
ナスは何で食べるのが一番好きですか。
おひたし。
あ、おひたし。
私おひたし好きです基本的に。
急に
そういえば
急になんか得意顔して語り出すような口調でしたけど、
はい、おひたしって美味しくないですか。
おひたし全般。
おひたし全般好きですね。
おひたしってどうやって作るんですか。
え、浸すんですよ。
何に浸すんですか。
おひに
立つからおひたしですか、
うん、そうです。
ああなるほど、新しいですね。
はい、
なんかつけてあるみたいな感じですね。おひたしと漬物ってなんか違うんですかね。定義が違うのかな。あ、
違うんじゃないですか。味が違いますよね。
そうですか。
はい、多分漬物は、
はい、
つけてるんですよ。
何にですか。
タレに。
タレに
つけてるだけ。おひたしは浸してるんじゃないですか、ちゃんと。
そうか、今時は漬物も、うん、漬けだれで漬けるか。
そうなんじゃないですか。
ぬかじゃなくて。
あ、ぬか。なかなか見ないですよね、ぬかで。
ぬかって。そこまでしないと思い浮かばなかったです
よ、ぬか漬け。ないですよ。あんま食べたこともないです。
ぬか漬け。
ぬか漬けないですね。
お母さん、沖縄ではぬか漬けやらないんじゃない。
やらないですね、多分。
ね、あったかいところから。ぬかがね腐っちゃうかもしれないから、うん、そうか、そう、ね、おひたし好き。
おひたし好き。ヨネさんは何の野菜が好きですか。
野菜好きなんですか。何でも好きですけどね。トマトは結構好きだな。
あ、そう、トマト美味しいですね。
冷やしトマト、
あ、いいですね。
はい、普通にサラダで食べるのも好きだし、はい、飲むときはトマトを冷やして塩、
はい、あ、塩ですね。 塩派ですか。
はい、塩つけてトマト食ってビールゴクって飲むっていう、はい、
幸せですね。想像したらもう
浮かびます。塩トマトでビールなんておっさんですよ。
いや浮かびますよ。
あと枝豆ね。
あ
とはもうトウモロコシね。
トウモロコシは甘いだな。
トウモロコシ、あれ、ゆでたてのトウモロコシガブってやってビール飲む。
へえ、
ごくりと飲むっていうね。
そうなんだ。いや、はい、夏って感じですね。なんか
夏ね、
うん、
今季節がねだいぶね、いろんな野菜が、
そうですね、
もう一年中あったりするから、
確かに
多分どれがどの野菜、どれがどの野菜、どの野菜がどの季節だっていうのが多分分かんなくなってきますよね。
確かにすごいですね、そう考えると。
そうだから今ほら、あ、夏ですねっていうイメージが、はい、多分今の子ない子もいるかもしれない、
うん、そうなのか。
だってコーンなんて缶詰であるし、
確かに年中売ってますもんね。
年中売ってるじゃないですか。
確かに
そうなんですよね。だからそういう、ね、野菜がなってるとことか、はい、うん、ね、できてるところをね、子供には見せたいなと思うんですよね。
あ、いいですね。
そう、やっぱ季節のものを、ね、うんうん、取るっていうのは一番本当はね、いいんだなと思うんですね。
いいですね。育ってたらどうですか、はい、お家で野菜、はい、
何がいいかな。
何ですかね。キュウリとかできそうじゃないですか。
キュウリ。俺の顔見ながらキュウリっていう、なんかあれ細長いってことですよ、俺の顔が。
違う違う、言ってないじゃ
ない、言ってないですか。
キュウリってなんかお家でも育てられそうかなと思って。
俺の顔見ながらナスとかキュウリとかってそういう顔かなっていう。
違います違います、まあ、顔で言ったらキャベツとか。
そう、頭でしょ。ブロッコリーですよ。
ブロッコリー、確かに確かに。
ねえ、そうですか。意外と野菜トーク盛り上がりますね、うん、
野菜盛り上がりますね。
野菜は自分で買いに行かないんだっけ。
買いには行かないですね。買ってきてって言いますけど。
あ、でもそれで毎日のように食べてる野菜とかあるんですか。
毎日のようには食べないですね、うん、
あれもやし食べなかったっけ。
あ、もやし好きです。もやしは毎日食べれる。
あ、食べないけど、
うん、食べないけど、食べたことはないけど、毎日食べても飽きないぐらいもやしは好きです。
もやしね、もやし俺もね最近ちょっとハマってて。
あ、いいですよね。
もやしをちょっと湯がいて、はい、で、コチュジャンと、
はい、
あとごま油と塩、
いいです。あ、
そう、ちょっとあえて豆もやしがいいですよ。
へえ、そうなんだ。
豆のコリコリがね。
あ、でもあるのがちょっといいですね。
いいんですよ。確かに。それであとビールプシですよ。
出たビール、
はい、
何でもビール、
何でもビール、もう何でもありますから、ビールは。
確かに、
はい、無敵ですよ。
すごい。でももやし、なんかそのラーメンに乗ってるもやしあるじゃないですか、
はい、
あれをすごいめっちゃ大盛りにしたことがあって、
はい、また二郎の話か、今週も。
二郎系の二郎じゃなかったんですけど。
お、じゃあ太郎ですか。
太郎、まあ太郎かな。
ラーメン太郎ですか。
ラーメン太郎、
はい、
ラーメン太郎でもやしをめっちゃ大盛りにしたら、 もうなんかその時はもやし、あ、もう二度と食べないと思いました。
そんな量多かったですか。
はい、
俺もね、もやしので二郎系でちょっと思い出があってですね。
ありますか。
なんか野菜いらないなと思ったんですよ、
うん、
その時、
うん、
野菜なしでって頼んだら、はい、野菜増しできちゃって、うん、
聞き間違えちゃったのかな。
そう、野菜いらないですって言えばよかったのに、うん、野菜なしでって言っちゃったから、うん、増しですねって言って超大盛りに来て参ったなと思って。
いらない時にはちょっと嫌ですね。
いらない時だったのに、ね、でデフォよりちょっと多めにしちゃったから参ったと思って。
それは嫌だな。
二郎系ギャグいっぱいありますよ、うん、私。
まだいっぱいある。
そうですよ、しめじろうだけじゃないですよ。
しめじろうだけじゃなかった。
本当に。なんかさっきのお母さんの話、はい、ママの話、いい話だなと思った。うちもね、子供は小さいから、そう、野菜やっぱその時によってね、食べる食べないがあるから。
確かにそうですよね。
なんかいい話ですね、そういうのって。
そうなんですよ。でもその食育といえば、はい、食育がテーマのデリシャスパーティープリキュア、はい、見てますか。
ちょっと待ってください。
何度か出てきましたけど、ラジオで。
ちょっと待ってください、はい、急にプリキュアの話ぶっ込みますね。
ぶっ込みますよ。食育がテーマなんですよ、今回のプリキュアは。
食育がテーマなんですか。
そうですよ、食べ物が。
あ、いい話です。あ、それはデリシャスパーティー。
そうです、デリシャスパーティープリキュア。
あ、なんかすげえパーティーわーってやって、いっぱい作ってわーみたいな感じじゃないですか。
違います違います、いろんな食べ物の話ですよ。
そうなんだ、
はい、
そうか。じゃあそれもうちょっとかな、まだ2歳だから。
あ、そっか、見たらいいと思うな。でも、
あ、じゃあちょっと見してみようかな。
見してみてください、多分面白くて。
本当、
うん、何でも食べたくなっちゃいますよ。
何でも食べたくなっちゃう。
なんか毎回出てくるんですよ、いろんな食べ物、はい、今日はうどんだとか、
はいはいはい、
唐揚げだとかオムライスだとか、うん、もう見た後絶対それ食べたくなりますもん。
じゃああれですね、
食べようかなっつって。
あ、じゃあ江頭さんのね、ジローに挑戦のやつYouTube 見ちゃダメですね。
どういうことですか。食べたくなっちゃうかな、ジロー。
2歳の子がね、YouTube 見て、あ、ラーメンジロー食べたいって言うかもしれない、ね。
言っちゃうかもしれない。
そうか。
そうですよ。
いい食育ですね。
そうなんですよ。
デリシャスパーティープリキュア。
ぜひ見てください、皆さん。
わかりました。
よろしくお願いします。
それでは、そうそう、一曲いきましょう。今日はですね、松任谷正隆さんの誕生日ということで、
はい、
松任谷正隆さんのプロデュース、荒井由実時代の曲になりますけど、聴いてください。荒井由実で、中央フリーウェイ。
聴いていただいてる曲は荒井由実さんで中央フリーウェイです。
知ってましたか、この曲は。
いや、知らないですね。
知らないですか。これは本当にね、前もね、あの車にカーステを積んで、
うん、はいはい、言ってましたね、
はい、いろんなテープとか CD とかを用意するっていう中で、はい、うん、まあ、この曲を入れて中央道を走るっていう。
へー、はい、あ、その思い浮かべながら。
そうです、そうです、あの歌詞に出てくるんで、それがこのタイミングで、ああれだーなんて言いながら。
はい、面白い。
面白いですか。
それは面白いですね。
じゃあドライブしますか。
ヨネさんとはしないですけど。
俺がここまであのやってますって言って、ヨネさんとはしないです。誰がやるんだこれはって話ですよね。でも当時やった人いっぱいいると思いますよ、
うん、
これね。
あ、そうなんですか。
ね
え、すごい。でもいいですよね、なんかその曲を聴きながら、はい、ちゃんと思い浮かべることができるじゃないですか。
そうです、そうです。
面白い。
面白いですよね、これね。よくできてますよ、本当素晴らしいですね。右に見える競馬場。
へえ、はい、本当に見えるんですか。
見えます、見えます、はい、
楽しそう。
そうですよ、
いいドライブができそうですね。
じゃあぜひ。
いやいや、ま、一人で、あ、運転免許を取った暁には。
あ、いいですね、はい、またトルトル詐欺にならないようにね。トルトル、ぜひぜひ気をつけてください。
はい、頑張りたいと思います。ということで、荒井由実さんで中央フリーウェイでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。 Let's start your story. まだ見ぬ景色描いてゆこう。真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、もっとお野菜いっぱい食べて健康に過ごしたいですね、
うん、いいですね。野菜、やっぱ野菜作ってみるのも面白いかもしれないですね。
いや、面白いですよね、多分
ね。家庭菜園ってよく言葉を聞くけど、でもあんまりそんな実践にしてないじゃないですか。
してないですね。
ゆうちゃんちね、だって、あ、屋上ありですよね。
あります、あります、
屋上をね。
うーん、
全部野菜で埋め尽くすみたいな
やってみたいですけどね、うん、ちょっと、まあ、難しいかな私には植物を育てるのは
また大変なことになっちゃうね
大変なこと
になる、これママやパパがまたね全部世話することになりますね、
そうなっちゃうから、
でも自分で育てた野菜を食べるってどんな気持ちかなっていうのは思いますけどね、
確かにそれは味わってみたいですよね、うん、一度は
ね、だってほら、うん、自分であの考えてね、うん、あの書き起こした歌詞を歌うわけじゃないですか、う
ん、確かに
そういう海のねあの喜びっていうのはね、野菜とかそういう、ね、食べ物に、
確かに、
いやいい話になるかもしれないですよ、
いい話だ、
で今度野菜をね作るところの話をちょっと書いてもらって
作る話を、
はい、
ちょっとそうですね、
食欲をテーマにした曲を今度ぜひお願いします、
そうですね、できるかもしれない、大好きだから食べるの、
おいいですね、うん、プリキュア寄りにならないように書いてくださいね
プリキュア寄りになっちゃうかもしれない
よろしくお願いします、このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています、
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください、
はい、じゃあゆいちゃん何かこっちがあるお願いします、
はい、アンタイトルは11月の25日金曜日に青山リズムさんにて定期公演を開催いたします、そして12月の11日日曜日には青山リズムさんにてワンマンライブを開催いたします、皆さんぜひ遊びに来てください、はい、
よろしくお
願いします、
ノアの方はですね11月23日水曜日代々木競技場大会が午後3時スタートです、よろしくお願いします、
お願いします、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした、
また聞いてね、
今夜も胸毛騒ぎでした、
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで、
ロックラッシュレディオお別れの時間です、
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました、
はい、そうですね、うん、
いや駆け足の90分、うん、毎度毎度すごい運動したなって感じになりますね、
まあいろんなコーナーがねありますから ね、
うん、ね、深夜ですけれどもこんなにぎやかな番組ありますでしょうか、
うんうんうん、
昼間に聞いてくださっている方もいるんですよね、
あそうですね、
そう、はい、この番組はホームページからもお聞きいただけるようになっていますので、よろしければロックラッシュレディオと検索して聞いてみてください、年末することないなとかっていう方もいるかもしれないですね。
いや、そうです。それなんかちょっと言い方がトゲがあるな。
それ私だ。
ないのやることですか。
詳しくはロックラッシュレジオで検索してチェックお願いします。また各コーナーへのメッセージもお待ちしています。それでは今週もアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それでは。また来週。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
知ってるあなたのこと、知っているのはこの世界で私一人だけ、勘違いでも。それだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった、あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね、どうせ私以外は愛せない。